それでは今日の聖書に入っていきたいと思いますが、今日はルカの1章のところから読んでいただきましたが、御言葉からお話したいと思いますが、先にポイントをお話しておきますと、ダカリア、これは妻子でしたけれども、で奥さんがエリサベス、どちらも年を取っていました。もう子供ができることは医学的には無理だった。その夫婦に神様が、あなたの願い聞かれたって言って、子供が与えられるよ、男の子が与えられるよってことを語るわけですね。まあ、ところがその時ダカリアは、受け取れない、あまりにも年を取りすぎていて、あなたの願いが聞かれたから本当に願っていたんだけど、もうあまりにも年を取りすぎていて受け取れなかったので、ところが神様は、信じなかったので、推しにはさせたんですけれども、でも子供を与えられるんです。で、子供を与えた時にヨハネって名前をちゃんとつけたら、生まれた時にその推しが口が溶けてまた話になったということで、今日の話を中心はですね、神が語られたら、しかも条件なしで語られたら、それは必ず成就する。求めなさい、そうすれば与えられますは、求めたら与えられるんですね。与えなさい、そうすれば与えられますは、私が与えるとき与えられるんですね。この場合はその条件がついてるんですけど、この場合は、あなたの願いが聞かれた、あなたの、あなたの奥さんのエリサベツは男の子を産みますというのは条件がないんです。あなたの願いが聞かれたよ、あなたの妻エリサベツは男の子を産むよというのは条件がないんです。一方的な神からの約束でありなんですね。その時にダカリアは受け取れなかった、年を過ぎて。だけども神様はその通りに男の子を与えるわけです。神様が無条件で与えてくださった約束は必ず成就するんです、こちらに関係なく。そしてこのリバイバルの約束は、神様が私たちの群れ、そしてこの時代に与えられた約束なんです。これはね、だからこれから成就してくるんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、そのことをしっかり心に留めます。だから皆さん個人的にも、条件とともに与えられている場合は条件を満たす必要がありますけど、そうじゃなくて与えている言葉、あるいは愛する人のために取り出すときに与えられた言葉、その言葉がもし、私はしますとか、例えば今出た光くんがね、お父さんの方ですね、光くんがこの、なんだっけ、ちょんまげ言ってた頃その頃に神様がお母さんを取り出すときのお母さんが、国を変えた私があなたの息子を変えられないと思うかって言ったときに、ああ分かりました、帰れました、その通りだって言って、これ約束ですね、条件がないんですよ。で、それでその通りに彼は周りのチームで帰られちゃったわけですね。で、神様が与えた言葉っていうのは、問いが来ると必ず成就するんですね。それをね、で、問いが来るとっていうとね、待たなきゃいけないと思うけど、待たなきゃいけないんですが、今日は待ってきた約束が成就する問いが来たよって話なんですね。それを今日お話したいと思っています。じゃあ聖書から見ていきますね。1章の5節から、ちょっとさっきの時ちょっと前から話します。ユダヤの王ヘロデの時に、アビアの組の者でダカリアという祭司がいた、ダカリアさんがいた。この人は祭司です、ね、で、彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベスと言った。アロンというのは一番最初の祭司、モーセと一緒にいた人ね。だからもう何ていうか正当です。だから、ダカリアとアロン、妻のエリサベスはもう非常に血筋がいい、日本的には血筋がいい。そして2人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。聖書はそう言ってるから、アロンもエリサベスも本当に忠実に神様の目に真実に忠実に誠実に奉仕をしていた、仕えてたんですね。にもかかわらず、二人とも神の御前に正しく、ごめんなさい、エリサベスは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていたと。旧約のこの時の、あとエスタも生まれる前だから、旧約ですね、新約だけど旧約ですね、子供が生まれることは祝福の表れだったんです。悪く言う人は子供生まれないのは呪われているとさえ言いました。そこまで言わなくても祝福が現れてない。で、2人は本当に神に忠実に仕えていたし、とても子供を求めてたんですね。あなたの願いを聞かれただから求めてたんです。なのにそれが与えられなかったんです。だからもう年を取っていたと。で、この時ダカリアが思わずも信じなかったのは、おそらく年を取っていて、奥さんはもう普通で言えば子供が生まれる体ではなくなっていたんだと思います。だからそうだったんですね。つまり忠実に誠実にやっていたのに、神聖書が言ってるから間違いないんです。そうなのに、願っていたのに与えられてなかったんですね。なんで、どうしたと思います？このダカリアとエリサベツは、バブテスマのヨハネのお父さんとお母さんになるという役割と使命があったんです。バブテスマのヨハネは女から生まれたものの中で彼より優れたものはいないってエッサも言った人なんですよ。肉としてはもちろん私たちの方がね、エッサも死んだがゆえに優れてるんですけど、 その人としてはね、肉としてはこれを救われた人はいないってイエス様が言われた人のお父さんとお母さんになるんです。すごい役割ですね。イエス様の道道内をする人の忍耐させられたんですね。待たされたんですね。なんで忍耐ほどね、大変な国ではないこれほど素晴らしい宝もない、私大阪生まれなんですよ。いつもように万博で動く歩道出てきたんですけども、大阪の人は誰一人動く歩道を止まらず、動く歩道は走ってました前がね、せっかちなんですね、もともとね。今はちょっとね、もう体的に歩けないから、早く歩けないから、いつも東京行ったらみんな滝に堂々って感じですね。年取ってよかったと思っています。でもね、これね、忍耐って大変なんですね。でも学ばされたんですね。でもおそらくね、本人たちはね、なんでだろうと思ったし、周りの人たちはね、いろんなことがあったの。例えばこの2人を信じた人たちは、彼らはあんなにやって忠実なのに、彼らは願ってるのに、どうして神様を与えてくださいんだ、神様はどうしてなんだって、神様はとんでもないなっていう人もいたろうし、逆に悪い人はね、彼らはものすごく忠実にやってるように見えるけど、実は陰で何かしてるかもしれないとって言った人もいたかもしれない。おそらくいたと思う。今の時代、いや、だからね、すぐ答えが来なかった、願い通りにならなかったからといって、自分を責めたり人を責めたり、そういうことをしないでください。神様は本当の大きな方で、愛の方で、祝福される方なんです。もっと言えば地上だけじゃなくて、永遠っていう計りにかかったらもっと大きいんです。何週間前に話しましたね。モーセはたった一つのね、なんだっけ、あそこのあのことで、それでね、カナの地に入れなかったんですよね。ところが変貌団に行った時、カナの地に入ってるんですよ。誰かがなんか私の妻の声が聞こえてくるけど、どうしたのかな。聞こえてきますよね。誰が、はい、BGM に私の妻の声が聞こえてきました私は嬉しいんですけどもで元に戻しますが、でしょ、だから永遠って計りで見なきゃいけませんからね。どうぞ忘れないでくださいね。で、何かといったら、私ってどうしてもその目の前に見えて、自分だったら自分を否定したり、あれ誰かがやった時に、ね、そこだけ見て批判したり、裁いたり、責めたりする人がいるんですよね。やめましょう。神様はもっと深い、もっと大きな計画をその人に、あるいはあなたに持ってらっしゃるんです。いいですか。神様はどこまでも愛以外になれない方なんです。神様は私を祝福するために召されたんです。訓練はされます、整えもされます。しかし祝福される神なんです。サタンに騙されないでください。ここら辺でブルブルブルって言うでしょ、そんなことないどうとか ね、お前は別だとか ね、いやそりゃそうだけどねとか言って、ほらほらほらほらと言うんです。 100% それは惑わしです。イエス・キリストが十字架に勝ったのはあなたのためで、神様はあなたを祝福したくて祝福したくて祝福したくて祝福したくて祝福したくてたまらないのです。命を懸けて愛してくださった方なのです。にもかかわらず、ダカリアみたいに本当に願ってたのに、もう人間的には生まれない体になってしまった。どうしてだろうって落ち込むか、あれ人から非難されたりあったかもしれない。それは偽りです。彼らが考えてもなかったイエス様の道どないをするバブテスマの範囲の父と母になるんですよ。特別な使命があったんですね。ね、だからもし皆さんがね、自分だけなんでやと思うことがあったらね、あなた特別なんです、真面目に本気で言ってますよ。神様は本当にあなたしかできない特別な使命を用意されてますね。それを覚えてください。誰かそういう人がいたら、ね、すぐに非難したり責めないで、いやきっと何かあるぞ、きっと神様は何か気がしてるんだって感じです ね。子供さんがね、なんかうまくいかなかった時ね、すぐに、ね、焦る人はいるんですけどね、神は愛で あなたも愛してるなら、ね、思ってください。いやきっとこれね、何か使命があるんだって、特別な御心なんだって、必ず神様は祝福してくださる、必ず祝福してくださると、あなたがそこに立ったらね、それが現れてきますから、ちゃんと問いが来ると、ね、それを、ね、でやっと今日のところに行きます8節ね、8節、さてダカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていた。祭司だったからね、務めが祭食の習慣によってくじを引いたところ、まあ、くじを引くんです当時はね。でそして主の神殿に入るんですけども、彼がくじが当たって入ることになって、神殿とは神の臨在する場所、神の臨在する場所に入って交代た、まあ、祈っていたと考えてください。新約的に言ったらね、だから臨在のする場所、まあ、新約的には教会で、まあ、心から礼拝してたみたいなもんですね。でその時神殿に入るのは、まあ、そのくじが当たった人だから、他の人たちは彼が交代た間、大勢の民は皆外で祈っていた、外で祈ってたんです。で皆さんが神様の素晴らしい言葉をいただいたり、このみたいに天使が現れたり、なんかそういう体験をしたときに絶対高ぶらないでほしいんです。この時たくさんの人が外で祈ってたんです。私嬉しかったのはね、さっき あのダビデ君の映像の時にね、あのさっと長崎教会のとか、あれキャンプの写真でしょうから、長崎で九州でしょうけど、写真をさっと入れて教会に祈っていたっていう、あの一行があったのはすごく嬉しかったですね。そうなんですよね、教会に祈ってたんですよね、本当に祈ってたんですよね。で、その中で神の技が起こるんですよ。だからね、皆さんを通して神を語るし技をするんだけど、本当にそのバックに教会の祈りがあるってことを忘れないでほしいと思いますよね。例えば今私は礼拝で説教してますよね。でもね、第一礼拝も第二礼拝もね、必ずね、あの祈祷部の人だったり、あるいは重荷持ってくださって祈ってるんですね。CS の部屋だったり事務所だったりして、で、あのその祈り頼ってすぎたら私まずいですけど、自分も準備、もちろん祈って準備しますが、説教した時祈れないでしょ。説教したらバラバラバラとか言えない、ね、何かというと、ね、もちろん祈って準備するけど、説教した時祈りがあるんです。私はっきり分かってます。この祈りがあるとどれだけ聖霊の働きが変わるか、教会なんですよ。あなたが職場で戦うでしょ、あなたが戦ってるんですよ。でもバックに祈りがあるとね、その戦ってる職場でね、神の技を見るんです。学校でもいろんな問題が起こるでしょ、起こるに決まってる。その学校で戦ってるあなたがバックに教会に祈りがあると、そこで神を体験できるんです。これ本当にそうなんですね。だからそれはね、この時もたくさんの人が祈ってる、その中でこの彼はね、交代で、その時に、ね、11節、ところが主の御使い天使がやってきてですね、講壇の右、こっちですね、ね、昔なんか見たら左になるかもしれないけど、立ってたんですね。そしてそれを見た、ダカリアは。で天使を見たらね、不安を覚えたって書いてある。恐怖に襲われた。本当に神の臨在が来たり、神の天使が来たらね、あーってニコッと笑って、ハレルヤーってサインくださいなんて言えないんでしょうね。すごい臨在なんでしょうね。で本当に神の脅威臨在に増えたらね、あの恐れが来るんでしょうね。聖なる恐れと言いましょうかね。これは今日はもう話しませんけど、私以前そういうことを体験したことがあるんですね。だからこれね、どうぞ覚えてください。そういうことを。でその時に今日のテーマとか言います。13節、天使がね言ったんですね。怖がることはないって。恐れてたんです、怖がることはないって。嬉しくありませんか。怖かったら怖がることはないって言ってくださるんです。不安があったらシャロームって言ってくださるんです。弱さを覚えてたら強くあれって言ってくださるんですよ。いやね、怖がってたらね、何怖がってんだお前なんて言わないんです。弱さを覚えたらね、ダメじゃないか、そんなカモンってこう言わないんです。弱さを覚えたらシャロー、あー強くあれって、不安だったらシャロームって言って、怖かったら怖がらなくていいよって。わかります。で主の言葉には力があるから、そうすると大丈夫ってくるんですよね。先週話したっけ、ヨシアキ話したときに、あ、先週じゃない、ヨシアキ話したときに言ったと思うんですけど、ヨシアほど恐れるな、恐れるな、強くあれって言われた人はいない。ヨシアのイメージは戦う戦士で強そうに思うけど、ヨシアはいつも恐れと弱さを覚えてたんです。だから神が何度も何度も恐れるな、強くあれって言われて、その言葉によって彼は力を受けて戦いに行って、普通なら勝てない戦いを勝つんです。なるほどね。だからね、まあね、さらっと書いてあるけど、すごく神様のように感じますよね。で言ったんだ、ダカリアって。すみませんね、聖書を言い出したらね、止まらなくなるんですけど、ダカリアっていうのはね、名前なんですよ。名前呼ばれたら嬉しいんですよね。まあ日本じゃ名字で呼ぶこと多いけど、 刻印が入っていたところに名前を呼ぶことが多いんです。名前は個人なんです。で、木原さんと言われたら、うちの場合木原さんと言われると10人いるんですでもね、まあ、いざや僕知ったら私、まあ、それは役職で働きで呼ばれてますけど、誠って呼ばれたら、まあ、父と母は誠って言いますけど、誠って呼ばれたら私、ね、個人になるんですね。で、神様から天使から高利屋って、高利屋、あなたの願いは聞かれた、なぜ呼ばれたんですよ。で、あとサメの時、それサメでサメって呼んでるでしょ。あの一人言ったら電話だけのくらい言いませんけども、ね、まあ、私自分言いましょうか、誠誠って。なんか誠ってなんか誠に誠にって言いそうなからですけど、ね、あなたの名を呼んでくださるんですよ。あなたの名を呼んでくださるんですよ。これはね、実はすごく嬉しいんです。本当につらいとき、孤独なとき、あるいはどうしてかわからないとき、あなたの名を呼んで語りかけてくださるんです。みんなに語ってんじゃない、あなたに語ってんだって、あなたにって言ってんだ、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベトは男の子います。名をヨハネとつけなさい。すごく嬉しい言葉ですね。願いが聞かれて。で、今日これがメインですから言います。あなたの願いが聞かれたのです。ね、あなたの妻エリサベトは男の子います。これ不可能です。普通で言ったら。名をヨハネとつけなさい。ものすごく具体的なんですよ。そしてその後にその子はどういう子か、どういう使命があるか、そこまで語るんですね。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内ある時から精霊満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼の神である主に立ち返ります。ブドウ酒も強い酒も飲まないで精霊満たされる、胎の中にいる時から精霊を要するんです。今ね、長崎県にも緊急事態要請が出まして、ゴールデンウィークに出たんですね。だから8時以降はダメだし、アルコールに関しては7時以降はダメですよね。でもアルコールはだから飲めないってことですよね。まあ家で飲むかもしれませんけど、皆さん誘ってください。アルコールに飲まずに精霊に飲みましょうって、アルコールに酔うより気分が良くなりますよってお金かかりませんよってね精霊に飲みましょうって、でそうなりますよ。そして使命、イスラエルの多くの子らを神らの神である主に立ち返らす。彼こそエリアの霊で、どっちから主の前触れをし、道止めをする。父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち返らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。ここまで具体的に語られた。男ができるよ、ヨハネつけなさいだけじゃなくて、その子はみんなの喜びとなるし、精霊満たされて、お酒なんか同じ精霊満たされて、そしてこういう使命があるよって、ここまですごく具体的に語られた。ところが、ね、そうしたらですね、ダカリアは言ったんですね、13節。私は何によってそれを知ることができるでしょうか。私ももう年老いですし、妻も年を取っております。まあ、非常に品のいい答え方ですけど、うんと明るく言うと、こんなこと言ったって無理ですよ、神様。ね、第一、私とはもうこんな年で、妻なんてもう子供いる体じゃありません。無理無理って、こういうことですか。そういうことです、分かりやすく言ったら。天使がやってきて語ってくださったけど、いや、無理だ、そんなのって。そう言ったんですね。ね、そして言ってね、これ我々今こう見てね、なんて不信仰なんだからって思うんですけど、いや、だからそう言いたくなって当たり前だったと思いますね。それぐらい、まあ、年を取ってたし、もう無理だったんですよ。いやね、神様ってね、ありえないことを語る方なんです。ですから思い込まないでください。でも神が語ったらどんな不可能でも答えられるんです。神が語ったら、でこの時天使を通して神が語ってたん。そしたら見つかりがね、だからこう言ったからね、言ったんですよ。私は神を目立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れですよ。喜びの訪れを伝えるように使わされている。ガブリエルは喜びの訪れを伝えるんですね。喜びの訪れを。ところが、その喜びの訪れを受け取らなかった。ですから見なさい。これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物を言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。不信仰の結果、推しになる。まあ、推しってことは今言っちゃいけないのかな。話せなくなる。不信仰のように話せなくなりますよ、言葉を喋れなくなりますよって言ったんですね。懲らしめですよね、懲らしめ。しかし私の言葉はその時よければ実現します。男の子を与えられるっていう、神が与えた言葉はその通りになる。あなたが信じまいと何と言おうと、私の言った言葉は必ずあなたに成就する。ただし懲らしめが来ますよって。でもこれ懲らしめ愛なんですよ。だって喋れないとね、 一つタイの子がね、抱かれの子いけないってのはマイナス面もあるけどいい面もあってね、否定的なこと言わない、言えない。それでね、抱かれの子の妻の子がこう大きくなってくるときね、あって思ってね、あってこう思うとか感動するでしょ、あ、神様すごい真実だとか言ってね、うっとこう言おうと思うと言えない。その度ごとに神の素晴らしい真実と自分の不信仰を頭じゃなくて10ヶ月間身に染み込んで教えられた。神は本当に素晴らしい、なんて自分は不信仰だったんだって分かったんですよ。これ大きいですね。それともう一つはね、このタイの実はね、素晴らしかったんだ、嬉しかったね。夫婦喧嘩を一回も行かなかった。あんまり笑わないですね。皆さん知ってますか、喧嘩ってね、どっちかが黙ればね、成り立たないんです。夫婦喧嘩、親子喧嘩、兄弟喧嘩、誰かとの喧嘩、片っぽが黙ればもう喧嘩は成り立たないんです。じゃあどうして争いが終わらないんでしょうか。どちらも自分を主張し続けるからです。自分の義を言い続けるからです。悲しいですね、私たち人間ってね、言わずにはいれないのです。でもそうは言っても、何言ってんの、いや全然そうだねとかね、必ず言いたくなるんです。神様愛の方で、ザカリアの口を封じた。だって女の中で生まれて最も優れたもので、イエス様の一度にするんですよ。否定的な言葉や告白は一切聞かなかったら、ね、なんか言われてもってことね、こうね、例えばなんか喧嘩する相手の人はね、怒るのが呆れて笑い始めます。間違えないでくださいね。喋らなくして、お互い会わなくして、交わりをしないってことじゃないんです。交わってるけど片一方が黙れば喧嘩は成り立たない。会わなくなったら喧嘩自体ができませんから、そういうこと言ってんじゃありませんね。ここは全然意味が違いますね。で、この時ね、そうだった。そしたら皆さんね、神殿で暇取っててね、出てきたわけですよ。そしたら彼は説明するけど話ができないからね、合図をしてた。推しのままだって書いてある。この瞬間からも推しになっちゃった。で、勤めの期間が終わった後、5ヶ月引きこもった。そしたら奥さんは、ね、妊娠しちゃうんですよ。すごいですね。若返ったんでしょうね、きっとね。そして、25節、主は人の中で私の恥を取り除こうと声にかけられ、今私はこの人か責めた。恥って書いてるから、やっぱり旧約は恥だったんですね。あ、神様やってくださったって、生まれたんですよね。生まれるとできたんです。そして、子供が生まれる前の間、ずっと、ダカリアは喋れなかったんですけれども、これはね、愛の懲らしめ。そして、と言いますよ、57節、月満ちる。時が満ちて、時満ちって言います。月が満ちた、月満ちですね。月が満ちて、エリザベスは男の子を産んだ。聖書ってね、さらって書くんですよね。これってね、先週も言いましたけど、連続テレビドラマだったらこれだけで1回できますよね。すごい感動のところですね。ついに約束の上で男が生まれる。近所の人々や親戚は、親族は、主がエリザベスに大きな憐れみをかけになったと聞いて、彼女ともに喜ぶでしょう。で、8日目に割礼を施すときに、名前をつけるんですけど、普通当時は父の名にちなんで、名前をつけるから、ダカリアってつけようと言ったんです。まあ、うちの8番目、イザヤジュニアみたいにね、まあ、そうやってつける。例えば、天に帰った平牧師はね、秋人って言いましたけど、その明るいって字をね、すべての男の子につけてます。ね、秋友君、秋典君、秋弘君かな。例えば、私がですね、私がこう子供つけるときね、誠って字は、すごく実は大好きな誠って字がね、真実の真ね。だから、真一、真二、真道。信用とは言わないけどね、まあね、そういうようなもんです、分かりやすく言えば。それが当時普通だったんだから、この時にみんなは抱かれ合ってつけようってこう言ったんね、待望の子生まれたんだから抱かれ合ってつければいいって言ったん。そしたら奥さんが、エリザベスが、いやそうじゃなくてヨハネなんちゃいけないんだって、きっともう話したんでしょうね。天使が来てこうやってね、筆談かなんかで、だからヨハネだったらね、いやそんな名前はないって言って、なんだそれって言ってね、じゃあお父さんに聞いてみようって言って、お父さんにじゃあ何てつけるんだって言ったら、書き板を持ってましたね、おそらくね、ヨハネって書いたと思うんですよ。これもね、もし推しになってなかったらね、この時ヨハネと書けたかどうか、みんな親族に押し切られて、 この十月十日の間喋れなかったというこの懲らしみを通して彼は自分の不信仰と不従順と知ったから、今度は絶対につけるぞと思ったと思うんですよね。誰に反対されても。だからね、教えされたことはね、実は懲らしめと訓練なんだけど、ものすごく深い神の愛なんです。繰り返します。神は愛なんです。懲らしめや訓練も本当に愛なんです。あなたを祝福するための。でこの時ね、ヨハネって書いて、書いた瞬間バーッと口が開けた。そして書いてある、何かって言ったらね、すると立ちどころに彼の口が開け、舌は解け、物が言えるようになって、神を褒めたたえた。最初に喋ったのは神を褒めたたえたんですね。だからヨハネ君が初めて聞いたお父さんの声は神を褒めたたえる声。素晴らしいじゃないですか、ね、そしてヨハネ君は成長していくんですね。でどうぞ、じゃあね、もうメッセージ違う、時間だから終わらなきゃいけないんですけども、主が語ってくださったらいいですか。ダカリは素晴らしい方だったんですよ、忠実的、ね、聖書はそう言ってるんだから。でも信じれなかったんです、その時。そして不信仰なんだけど、不信仰ってかわいそうですよね。ありえないことだったから、普通に考えたら誰でもやっぱりそう言ってしまうし、じゃないかと思いたくなるような状況です。だけど神様はそれでもちゃんと男の子を与えて、しかも懲らしみをしたんだけど、懲らしみさえその男の子のための、そしてお父さんのための準備になった。パーフェクトでしょ。神様ってそういう方なんです。皆さん、私の信じている神は愛の方で、祝福者する方で、約束したら破られないんです。そして約束したらそれを成就されるんです。条件がついたら条件を渡してください。でもそうでなければ飛び上がって喜びましょう。おそらく与えられてる人はいると思う、なんか自分に関して、家族に関して、すでに与えられてる言葉が。そしたらね、喜びましょう。誰かが元気な時みたいにこうやって本当に人は笑うでしょう。でもダビデと一緒です。父なる神はそれを喜んでくださって、その言葉を具体的に成就してくださいます。で、教会に今年与えた言葉があるんです。ここに書いてあるね。ね、私は帰ってきた、倒れたダビデの幕を立て直す、廃墟と化した幕を立て直し、それを元にする。条件ありますか。ないんですよ。私はって神様は帰ってきて、まあ、新約的にはイエス様が倒れたダビデの幕を立て直す、だから倒れた人喜んでください、立て直されます。聞いたらあるか、オンラインするから名前出しませんけど、あるオンラインの方言ってました。ちょうどこの御言葉が今年示されたんです。そしてちょうどその11月1日にこれ語ったんですけど、その礼拝ね、ちょっと遠方から来たんですって。そしてこの言葉があってびっくりしたって。その前に自分が個人的に語られた言葉が教会の言葉だったからって。それでね、自分が見てて明らかに立て直されてきてますけど、そうですね。で、廃墟とかした幕屋を、まあ、これはその町のこと言ってます。元通りにするでしょ。条件ないんです。一緒に喜んでこの町が、この教会が立て直される。教会はいつも言う建物じゃない。建物もできますよ、素晴らしいのは。でもお互いなのです。これが立て直されるって約束なんです。条件ないんです。あなたも私も不信仰になることがあるでしょう。あなたも私も信じれない時もあるでしょう。でも神様は愛を持って懲らしみはされるけど、約束は必ず果たされるんです。あなたの愛する家族も、あなたの大切な人も、神が立て直してくださり、そして永遠という計りの中で祝福してくださり、その、ね、祝福を見れるんで、お互いに不信仰になった愛のように懲らしみはいきますよ。でもさっき言ったこの懲らしみは本当に祝福なのです。これが分かってくるとね、なんかもう幸せですね。これがクリスチャンの恵みでありますね。それはね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、個人的にもきっと与えられている言葉があると思う。あなたが忘れても神は忘れてないから、思い起こしてください。聖書って思い出しますから。それ条件なかった時喜んでください。あ、これ条件ない、やったー。誰かのために取りなしていたら、その人のために言葉が与えたら、もう一回チェックしてください。条件なかったら必ずそうなります。これ素晴らしいです。それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉を本当にありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに御言葉を持って語ってくださりありがとうございます。イエス様、お一人お一人置かれている場所も環境も違いますし、通ってきた道も違いますが、あなたは本当に一人一人愛しておられて、言葉を与えてくださったことをありがとうございます。その言葉をあなたが必ず成就してくださることだと思います。しかもそれが 遠い将来じゃなくて今その時が来ようとしていることをありがとうございます。イエス様、あなたがその言葉の成就を通して栄光を表し、どんなにあなたが愛してくださっているか、祝福の神であるかを教えてくださることをありがとうございます。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを具体的におっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、経済、健康、お仕事、学業、導き、どんなことでも構いません。主はどんなことでも答えてくださいます。父なる神様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今一人一人の心の叫びと願いに応えて、あなたが癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。胸の圧迫完全に消えてなくなれ。ありがとうございます。あなたが消してくださってありがとうございます。膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。痛みを消えてなくなれ。その根本から治れ。喉にあるがん、圧迫、イエス様って喉からイエス様って消えてなくなれ。痛みを完全に癒されよ。肩がこうなんか上がらなくなってしまっている方、それから、腰、特に股関節が痛んでいる方、肩に触れてください。股関節に触れてください。イエス様は何を言ってる。癒されよ。セール内十字架の血を注いでください。腰が曲がらなくなった方に触れてください。腰をまっすぐにしてください。あなたにはできになります。今触れてください。腰をまっすぐになれ。許せない人がいてまずいと思ってるんだけど、ちょっとどうしようもなくて、そのうちもう忘れるようにしている。でもなんか最近そういう人が出てきてしまう。払おうとしても出てきます。それは神様があなたにその人を許すことを導かれているからです。あなたにはできます。神様があなたに語ってくださったのはあなたができます。あなたは信仰を持って宣言をしなさい。感情は伴ってないってサタンは言いますが、気にしなくていい。宣言しなさい。許しを宣言しなさい。そしたら神様があなたに語ったときにその人のところに行きなさい。どうしようと思うかしますが、行ったら神が働かれます。そしてあなたはその許せなかった人はあなたにとって実は非常に深い人生の友となるでしょう。それでサタンが妨害してきましたが、私はこれから私の計画を開こうとしられます。離れていってしまった人は帰ってきます。天皇様、ありがとうございます。一人一人にあなたが触れ働いてくださることをありがとうございます。私はあなたに語ります。メッセージを通して語り、読みを通して語りますが、聖書を通して語ります。聖書を見なさい。あなたが聖書を読むならあなたに私は言葉を与える。聖書に触れなさい。私は聖書を通してあなたに語ろう。あなたの時間を御言葉に当てなさい。聖書に触れなさい。私はあなたに語ると主は仰います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。